インターネットでお世話になってます国斉藤です。国斉藤のプロレスのこと、今日も始めていきましょう。はい、ということで国斉藤のプロレスのことは、プロレスに人生を狂わされた国斉藤がモメンタム重視で独自の視点から試合の感想やお話の妄想、プロレス界の情報なんかを垂れ流すザベストプロレスポッドキャストソファーです。第251試合目はサイバーファイトフェスティバル2021、埼玉スーパーアリーナのこといきたいと思います。いやー、いつもはね団体名日付タイトルなんですけど、どうしようか迷っちゃいましたね。あ、 CFF にすればいいのか、分かりづれーなーね。まあいっか。はい、ということでタイトル今迷うなって話なんですけど、まあ大体いつもこんな感じでやってますということで、サイバーファイトフェスティバル2021、行ってまいりました。総評、楽しかったこれにつきますね。まあレビューでもね、いろいろこの後ね、試合ごとのレビュー、本当に手短にと言ったらあれなんですけど話させていただきますが、まあ総評としては、DDT の興行に、ノアがお邪魔したなっていう感じの、興行でしたね。まあいろいろ対抗戦あり、三大タイトルマッチありとかね、いろんなトピックありましたけれども、DDT の興行見たなっていう感じです、正直なところは。で、での楽しかった。で、DDT の興行って長くて、それから、まああんまりね、俺行かないじゃないですか。で、行かないのは興味がないから見つけるっていうところなんですけど、あんまりね、客席のニヤニヤした雰囲気が俺あんま好きじゃなくて、まあそれが DDT の一番の持ち味だとは思うんですけど、なんかね、試合中にヘラヘラヘラヘラ客もが笑ってんのあんま好きじゃないんですよ、ね、でなんかこう真面目さが足りないっていうのかな、逆にノアは真面目すぎだなってなんか今回サイバーファイト行って逆に思わされた部分もあるんですけど、やることやったらできるとかそんなの関係なくて、だったらいつもやってくれよっていう感じがするんですけど、まあ、そういうムードをノアの試合が間に挟まること、ノアの選手がこう出てくることでちょっと空気が締まるというかいう感じなので、完全に DDT の興行でノアがちょっとポロッと入っていって、空気感を、まあ俺がお好みの空気感に少し軌道修正してくれたっていうのが今回の印象です。まあこんなん言ってますけど本当楽しい興行でした。まあただ本当やっぱね、最後の最後で持っていきよったなっていうね、最後の最後とは、というところですけどね、もう言うまでもないですが、あえてもったいつけたいと思いますよ。はい、では早速、試合のレビューからいきますかね。もうねこの日本当に飯食ったりで長丁場で何時になるかも分かんないから、本当ね空腹に苦しむのだけは勘弁したかったんでたださえダイエット中なんで、なんで試合前にねがっつり食ってから行ったんですよ。もうそのおかげでギリギリに入るは、なんやらでもう本当結構カツカツでした。はい、もうちょっと余裕を持ってみたかったなあっていうのが正直なところです。はい、ということで第オープニングマッチは3試合ありました。東京女子のなんかいっぱい出る12タグマッチは、すいません、ノアガちゃん回してたんで見てません最悪ですね。はい、プオタ失格って感じですけど、まあ、そもそも会場に入った瞬間にもう多分彼女らが入ってくるぐらいのタイミングがあったんですよね。でね、これ終わってみて何かってこの試合見なかったのはちょっと失敗だったなと、っていうのは試合が面白かったかどうかの確認すらしてないんですけど、面白い面白くない関わらず東京女子のプロレスはちゃんと見ておくべきだったなという後悔ですね。はい、ということでこの試合に関しては見てないんで本当すいません、何も言えないです。1試合もねサイバーファイトフェス見直してないんですよ。なぜ今日ドミニオンだったんでね。はい、ドミニオンの話はまた後ほどというか別回でやりますけど、はい、今日はサイフェスですからこっち行きますよ。はい、でバトルロイヤルですね。だいぶ楽しかったですこの試合は。選手が出てくるテンポがですね早かったんですけど、まあ、こんだけ人数出てればこの速さで別に問題ないなという感じだし、まあ、こんだけご 人数がね、なかなか最初ね、結構な人数リングに入っちゃったんですよ。全然失格しなくて、誰が何やってるか分かんないし、で入場どんどんしてくるから、リングが入場リングよりも、違う、俺の目がリングよりも入場ゲートの方に向いちゃってたんですよね。なんでまあ結構あんまりリング見てないっちゃ見てないんですけど、ちょっと受けたのは、あのファンキー4人衆がですね、あのセット売り4人同時に出てきたちゃったのがちょっと受けましたね。はい、そしてですよ、まあ予想通りって言ったらあれなんですけど、まあ予想してないですけど、まあ正雄が大活躍ですわ。正雄が大活躍、アンドね、ちょっとノア視点です。あくまでも俺やっぱノア側の人間なんで、ノア視点で行かせてもらうと、ヨネまさかの赤い先に筋肉バスター決めるっていう。よりにもよってですよ、こんだけ人数がいて、こんだけいるのに、赤い先かよ。っていうね、いうこのあれ別にこう女子がどうとかっていうつもりはなくてね、はい、っていう感じでした。であとはちょっとね、あの日野と谷口タッグチーム名忘れちゃったけどね、チーム組んでたじゃないですか、ノアで。いやこの2人がねちょっとチョップ打ち合いしたりとか、あと誰か忘れちゃったけど、誰かをね2人それぞれ1人ずつね連れてきて、競い合いの道具としてね、ボディスラムしてダイビングボディプレスしてみたいな、意地張り合うみたいな、面白かったですね。はい、いや日野も DDT じゃなくてこっち来んかな、いいでしょポーリーいるからね、こっち来ちゃってもねと思うんですけど、はい、面白かったです。はい、で次ガンプロですね。じゃあね、これね、これもねちょっとごめんなさいなんですよ、がっつり食いすぎたせいでちょっとご不浄に行っておりまして、はい、またですね、俺の近くの、俺が座ってた近くのゲートにあるですねトイレがですね2つともですね、座る方がなぜか埋まってまして、でまた出てこねえのどっちも本当に何これってぐらい、中で何してんのってぐらい出てこなくて、入場してきて試合のゴングが鳴る前に行ったんですね。だから戻ってくる予定だったんですよ、バリバリ。そしたらもう、うん、はい、まさかのトイレの中で終わりのゴングを聞くっていうね、いやーすいません、ある意味ねこの試合は俺の評価というかね、試合前の期待値というか注目度が低かった分ね、逆に見なきゃなと思ってたんですけど、でなんかどうやら聞くところによるとやっぱね楽しい面白い試合だったみたいだし、はい、なんでちょっとすいませんって感じです。はい、ということで、これでオープニングマッチ終了、万全の体調で、本戦に臨むことになりました。はいはい、ということで第1試合ですね、小島飯野 VS 宮脇岡田ということで、対抗戦一発目でした。まあ直前に前日にやったスペースで、この試合どの試合も負けてほしくないけど、ノア的にはこの試合が一番負けちゃいけない試合だよねっていう話をしてて、まあその通りになったし、岡田はまあおおむねいつも通りだったんですけど、宮脇が全然いつもと雰囲気が違いましたね。はい、それがすごく良かったです。何よりも見下してる感を出してた、全然付き合わない、とりあえず受けて技は受けるしね、うん、やるもんはやるけれども、まあ、いわゆるノーセルってやつ、痛そうにもしなければスンとしてる、でそんなに苦戦してる相手でもないからサクッと終わらすみたいな、で最後、そんな感じで勝った俺には引き上げてくやつらに向かってすげえガッツポーズしてるっていうね、オラーっつって、はい、もうちょっと威勢良くてもいいかなとも思ったんですけども、なんかこの辺がねの不器用さが宮脇純太かなみたいな感じもして、はい、いやこんぐらいでいいんじゃねって思いました。はい、まあそれから非常に あの界隈では評判の悪いインドの墓なんですけど、俺もあんま好きじゃないんですが、それをね、あの意地でもやるっていうのを見せたのは良かったと思いますね。はい、中巻があの有刺鉄線ボードに受け身取ったみたいな感じです。はい、まあそんな感じで、もうちょいバチバチしても良かったかなとも思ったんですけど、ちょっとそういう意味ではあのノア側を燃えさせることはそんなできなかったかなという感じですね。はい、かてえなって感じがしました。はい、次、東京女子のスリーウェイタッグですね。いやー、これはめちゃめちゃ面白かったですね。ほとんどの選手の個性がわからない状態だったんですね。これまた前日スペースで、ビタディさんから、マッチョハッシュタグマッチョプロレスでおなじみの、あのビタディさんからですね、なんだっけ、渡辺宇多美選手をですねおすすめいただきまして、結構こんななりしてこんなね可愛い系の格好をしてるけれどもチアリーダーみたいなね、すんげえパワーなんですよみたいないやですげえパワーなんですよつって、あーこれそうなんだやっぱじゃなくて、えこれがみたいな、これがって言ったら失礼ですけど、この感じでパワー系なのっていうこのギャップで、しかも試合直前に TikTok であのダンベル持って踊ってるんですよね。6キロですよ、6キロ笑いました。6キロのダンベル持って普通に踊ってるのね、表情崩さずすげえなと思いました。ちょっと凄さが分かんない人はぜひどっかお近くのジム行ってですね、体験で入って6キロのダンベル持ってひとしきり体を動かしてみてください。すげえって分かるから、はいって感じです。でまたあの中島翔子がすごいっていうのはなんとなくね分かってたというか、分かってたじゃない、小耳に挟んでたレベルだったんですけども、いややっぱこの2人がすごかったなという印象です。個人的ハイライトはやっぱりあのジャイアントスイングですかね、早かった。はい、そして、スリーウェイ、それから小柄な女子選手ならではの試合展開がポンポンポンと続いたので、ああいい女子プロレス見てんなっていう感じでした。はい、面白かった。もうこの時点で東京女子行きたいなって、だいぶギア入ってましたね。はい、見てみようかなっていう感じにはなりました。はい、続けて、スーパーササダコマシーン男子6人の VS、杉浦さくらばということで、まあ対抗戦には俺カウントしてないんですけど、どうしますって感じですね。ノア勝ったからけど別にこれはノーカウントでいいんじゃないのかって、これとこの次の試合はね対抗戦じゃなくていいんじゃないのかなと思うんですけどね。はい、まあ入場で笹団子がひとしきりパワーポをやりまして、試合のイントロダクションと、はい、で杉浦桜庭が入ってきて、何よりも桜庭の前あの桜庭じゃねえや、杉浦の入場テーマ前奏がかかって、ああやっぱ杉の曲で入場なのかと思ったら、昨のスピード DK リミックスですよ。俺は分かってるなと、埼玉スーパーアリーナでスピード DK リミックスが流れるあのこの重要性ですよ。オールドファン、オールドプライドファンとしてはね、やっぱり熱いですね。これはすんげえ嬉しかったです。めちゃんこ嬉しかった。もうね本当でおじさんだからね、ちょっと涙腺緩んじゃってるんですよ。でもあのサックのテーマが鳴った瞬間にねグッとこみ上げるというか、別に声出して泣くほどじゃないんですけどね、涙がじんわりこういいねっていう浸ってましたね俺は。はい、そんな感じです。試合の方は杉浦隆が結局ノリノリでしたという感じです。あの杉浦隆はね、別にやらいでかとやろうと思えばできますぜみたいなね、うん、あのしかも躊躇なく、はい、杉浦隆はああいうことができるんです、パンストもかぶれるっていうことで、はい、これは DDT が決して引きずり込んだわけでも何でもなくて、杉浦隆が持ってる幅の中で遊んであげただけっていう感じですかね。はい、まあディーノの影の薄さったらっていう感じですよね。はい、あんまなんかどうなんっていう感じでしたけど、 まあいいお膳立てをしてくれたってことですね。そんだけ笹団子とでいいのが、はい、ということです。のは鑑賞って感じですね。続きまして、はい、これですね。尾形に対北宮ということで、いきなりこうポットでのシングルです。まあ正味特にあのノアに触れてない人がなんでこの北宮って人だけいきなりシングルになってんのっていうので引きがあって、この試合を見てあちょっと面白いじゃんって思ってくれたらいいですねっていう感じですね。はい、そういう意図があったとはちょっと思えない感じでしたけど、はい、ということで、正木民也あの当然の勝利という感じでした。まあ、これもちょっとねなんか対抗戦カウントはちょっとしなくていいかなっていう印象です、正直なところ。はい、ということで、個人的に、第1部と思ってたところがここまで、はい、で続いて第2部です。純正パートになります。各団体の、品評会じゃないですけどね、純正マッチで、各団体の提供試合ということで、まずは東京女子から、水木ノア、新井バーサス伊藤上原小橋ということで、あの正直試合始まる前まで入場してきてね、わーすごいなっていうね、やっぱこういう雰囲気なんだな今女子プロはみたいな感じで見てたんですけど、はい、で試合始まってもまあ頑張れよっていうなんかちょっと上から目線というかお父さん目線みたいな感じでねちょっと見てたんですね、気持ち悪いんですけどはい、ただこれ試合時間経てば経つほどもう本当失礼だなとあいうふうに思いました。はい、本当どの選手も素晴らしい、レスラーだし、ちょっとね水木っていう選手のあのくるくるボディープレスっていうのがちょっとミスっちゃったのが惜しかったなっていうところはありました。あとはやっぱり噂にたがわぬ伊藤ちゃんの悪の強さねすごかったですね。あとは SKE 鳴り物入りで登場した SKE の新井由紀、ですか、まあ、2試合目でここまでできちゃうんだっていうのとここまでやらせちゃうんだっていうのとちょっとねまあその辺がこの辺かなみたいなちょっとお察しかなみたいな感じはありましたけど、まあでも頑張ってましたよね。はい、あとは上福由紀は圧倒的にスタイルが良かったですね。はい、という感じです。神優ですね。はい、続いてノアです、は、6人タッグ、いや特に波乱はなかったですね。良くも悪くもいつも通りという感じの試合でした。小峠、原田、大原で、チャンピオンチームなんですけども3人衣装の色ですね、衣装って言っちゃった、コスチューム白で統一しました。かっこよかったですね。はい、対するは、スティンガーの小川、早田、吉岡という感じです。まあ、ノアの、質実剛健なジュニアプロレスと、いうのが見せられたのかなというふうに思います。まあどこまで意識したかわからないですけれども、まあ前にねキャラクターがものすごく濃くてで後ろにハイフライヤーがいるから地味に見えがちなんですけど、その分地に足のつけたしっかりとしたレスリングを見せていたので、まあ当然ね、なんだろうな、なんつうの身内の身びいきみたいなのあるのかもしれないですけど、まあコントラストを出すっていう意味でしっかり機能してたと思います。それこそね負けじでね、まあこの6人でそんなことできないんですけど、負けじで次の試合と張り合うような、試合をしてても逆に食い合いになっちゃうし、ここでこういう試合があったからこそだとは思ってますよ。はい、ということで次の DDT の試合は、非常に面白かったですね。遠藤、高尾、佐々木 VS、クリス・ブルックス、もう、勝又という感じで、まあ試合内容というか、まあ、とにかくですねこの試合に関わるんですけど DDT はやっぱキャッチーですよね。はい、でただプロレス俺がイメージするプロレスからの範疇はやっぱりちょっと出ちゃうかなっていうね、その俺の中でのプロレスのリアリティラインをどうしても崩してくる場面があるんで、まあこの試合はでもそうでもなかったかな。 はい、という感じです。まあだからこの試合もね、いろんな素晴らしいシーンもあったりするんだけど、すごくこう試合が盛り上がってるところでなんかちょっとみたいなね、笑い声が起きるようなあれがあったりとか、はい、あとワーキャーして見る分には本当いいと思います。なんですごくフェス向きだとは思いましたよ。はい、で実際面白かったしね、面白くなかったら文句しか言わないんですけど、全然面白いから、あ DDT っていい団体だなって別にごまするわけじゃなく思いました。はい、この純正パートはまあ試合内容とか面白さで言ったら圧倒的に DDT が勝ったんじゃないのかなというふうに思います。はい、ただノアの6人が果たした役割っていうのが俺は大きいと思ってます。特に個人的なこう観戦のペースというかね、やっぱ同じ試合にちょっとでも続いちゃったり長いのが続いちゃったりするとちょっとグダッとなっちゃうんですけどね。はい、という感じです。レベルがどうこうとかも関係ねえから、もうパッと見で面白いか面白くないかなんで、はい、そういう意味では DDT が一番面白かったです。ということで、こっからが、第2パートの盛り上がりどころですね。DDT VS 金剛です。ノアというよりはね、入場、それから試合中の盛り上げ、まあそういう作りになってたといえばそこまでなんですけども、それから結果ですね、試合結果、全局面で DDT が勝利したかなというふうに思います。ただなんだろう、プロレスリングノアさんに勝つこう供物としてですね、まさかのあの高木大社長の体が捧げられるっていう、ね、もう俺のことどんだけボコってもいいから、ここはもう俺たちの勝ちだっていうね、わかんないですけどそんな感じでした。まあただね、対抗戦っていうにはやっぱりすごく綺麗でしたよね。本当それぞれのレスラーにしっかり見せ場があって、全然ギスギスしたところがなくてね、意地の張り合いもだって綺麗だったじゃないですか。本当に盛り上がるけど、負けるなっていう気にもなるけど、まあでもそんなギスギスしないんでね、はあ、まあどこまであれか分かんないですけど、強いて言えば剣王と坂口の蹴り合いはちょっとやっぱ差を感じれたかな。あのノア的にポジティブ要因を見出すんだったらその辺かなっていう感じですけどね。はい、そんな感じです。まあ今後はね、特に剣王中島克彦そやあたりが圧倒的にステータス値としては上だったんで、 DDT の方はまあ俺たちも別に全然できないわけじゃないんだよっていうのを見せながら持ち味は出してたかなと思いますけどね。まああの DDT が勝って本当良かったし、この試合に関してはその試合がどうこうとか対抗戦がどうのこうのっていうよりは、もう単純にこの試合が、どうやったら丸く収まる、丸く綺麗に面白かったで終わるかっていうと、やっぱ DDT がね、あの耐えて耐えて勝つっていうのがやっぱ一番だったと思うし、俺的にはこの吉村、ごめんなさい、吉村直美でいいんだっけ、ね、上野とタッグ組んでた人、そのぐらいは知ってますよ。はい、吉村の姿勢がやっぱり俺は一番好感、こういう風にやってほしいなっていう理想は吉村の姿勢でした、ね。はい、試合でもそうだし、試合前後のコメントでもそうだし、という印象です。まあね、こんだけ綺麗で対抗戦やってなんか勝ち誇られると逆に言いたくなっちゃうというか、さすがにというか、はい、まあ、ごめん今後のおかげでしょっていうねはい、と思います。今後と高木社長のおかげですよ、もう本当これは。はい、で、試合に勝って気持ちよくなったところで、高木が、三四郎があじります。業界ナンバーワン目指すぞーっつってね、はい、いやあのなんだろうな、ちょっと前まではいや無理じゃねって思ってたんですけど、この日の、まあ、客席本当よく待ってましたし、試合全体、工業全体に漂うポジティブムード、っていうのから、よし、頑張れ、いけって、改めて思えるような、雰囲気でしたね。はい。よかったと思います。そして、最注目試合ですね。竹下上野対、清宮稲村です。いやー、 悔しいんですけど、この試合はさすがに悔しいですね。竹下の格上感は悔しいというかムカつきますね。はい。いや、ただまあこのちょっとねこういう比較またね、せっかくサイバーファイトフェスのねこういう外からまた比較対象を持ってきちゃあれなんですけど、じゃあ岡田和親来た時に誰が向かい合うのって言ったら竹下っすよね、うん、なっちゃう。ここをひっくり返せるぐらいのものを稲村もしくは清宮は身につけなきゃいけないし、そういう意味では、近いところに同じグループ内にこんだけでけえハードルがあるんだから、ここぐらいは超えていかないと、それこそ業界1位、の中のノアっていうのは胸を張れねえんじゃねえのって思いました。はい。 DDT のなんだろうな、この試合に関しては強さが際立ってて、そこにノアの2人の良さが少し差し込まれるみたいな感じだったんで、まあ終始悔しかったっちゃ悔しかったっすよね。うわーって、持ち味は出てるんだけど手のひらの上でやってるなというか、そんな印象でした。で、試合後のコメントもしっかり対抗戦できてるのは DDT だったし、なんかねちょっとすいません、ぶっ壊しちゃうかもしれないんですけど、ムードをなんか清宮がこの分かんないよモードになってんのも、なんかこの日負けるからだったのかなってちょっと思っちゃったりなんかしちゃいました。違うといいんだけどね、俺のあのトロに終わればいいんですけど、なんかな、はい。まあ、強いて言えばその序盤に清宮があのヘッドロック、必要なヘッドロックでこう制圧してきたところを、いつも普通だったらねちょっとグッと差が出ちゃうところをちゃんと清宮が切り返した場面が2回ぐらいあったんで、あ、さすがって思いましたけどね。はい、そんな感じです。稲村の新コスチュームは伝わりづらかった、もったいない、はい、っていう感じです。いや悔しい、でもですよ、でもあ、悔しいといえばそうだ、清宮海斗が顔面ドロップキック食らって負けるっていうのはどうなんて思いましたね。はい、これですよ。ただそこまでやられっかと、やらせるかと、もういうふうにも思いましたけど、はい、今後の清宮海斗からも目は離せないですね。はい、てな感じかな。上のいいっすね、ベストムーンサルトエヴァーが出たのも本当良かったです。俺あの技大好きなんで、清宮直接負けちゃいましたけどね、ちょっとうっとりしちゃいました。もうちょっとふわっとしてるとねかっこいいんですけど、はい、てな感じです。さあ、じゃあトリプルメインイベント第3部ですね、最終章です。一部であの評判の高かった、試合前評判の高かった山下美夢対坂崎由香のプリンセスオブプリンセス選手権、いや、はい、あの期待に高まるというか前評判通りの試合だったんじゃないですかね。ちょっとサプライズというか、俺はねこの2人の試合あんまりじっくり見たことないんで、はい、あれだったんですけど、坂崎がねこんないい、あんないい顔する選手だとは思わなかった。しかもあの闘志あふれるというか、はい、かっこよかったというか今大会一番いい顔だったかなと思いましたよ。あの顔はちょっとゾクッとしちゃったもんね、かっこよかったマジで。はい、でまあ試合終盤にねあのエルボー合戦があったんですけど、まあいわゆるコテコテのあのねエルボー合戦なんですけど、いや俺の後ろにねちょっと手拍子マンがいたんで、手拍子ウーマンですけどはい、エルボンたんびに手拍子合わせてたんだけどね、いいからやんなくてみたいな、あんだけ体張ってんだから聞かせてやってお客さんに音って思いましたね。はい、そのぐらいがっつり入れてたし、エルボー合戦必然性あったんじゃないのかなというふうに思います。何よりも軽く打ってねこうやり合うっていう感じじゃなくて、それ思いっきり情念をねエルボーに込めて叩き込んで、ほら倒れろみたいなねいう感じで放ってたんで本当良かったです。よくよく考えたらあんまエルボー合戦ってなくて、この工業で、いやこれちょっとなんかあれちゃんとそういうのやってんのと思って、すげえなと思いました。もしかしたらやってっかもしれないけどね。ただエルボー合戦としてはこの試合しか全然印象残ってないんですごいと思いましたよ。はい、まあとにかく当たりも気持ちも 本当に激しかったし強かったんで良かったです。面白かった。はい、ってな感じかなです。さて、です。いや、まあこの試合が一番面白かったかなです。はい、で、次トリプルメインイベントですね。真ん中、KOD 選手権、DDT です。秋山純対原島です。正直試合前の注目度は個人的には一番低かったんですけれども、このトリプルメインの間では、意外と序盤からねちょっと面白い展開がありましたね。センターの取り合い、原島がねリンゴングになった瞬間にスッとね真ん中入って、で、あんだよっていうね、やられちまったなのか、んだ邪魔だなのか分かんないですけど、ちょっとね嫌がって動かないで、結局センターを取り返す秋山みたいなね圧で、ちょっとね何でもないそのステップワークというかリングワークなのかもしれないけれども、ちょっとドキドキしましたね。はい、まあそれ以外はそれ以外は普通と言っちゃなんなんですけど、普通と言ってはすごすぎるんだけど、普通にすごい2人の試合でしたね何よりもメインへ向かってノイズにならないというか、はい、試合だったように思います。試合時間はちょっと分かんないんですけれども、いわゆるそのお腹いっぱい感というか、そうだ、トゥーマッチな感じにはなってなかったんで、分かるこの感じはい、良かったですよ本当に。はい、うまく言えないな、うまく言えないけど、セミファイナルとして、完璧、その全然悪い意味じゃなく、本当いい意味でセミファイナルとして、かつトリプルメインイベントとして、しっかりとした試合だったんじゃないのかなというふうに思います。はい、こまごましたところはもうあんま分からん集中書いてたっちゃ書いてたけどね前のめりで見てないからさ、もうこういう試合は、こういう試合というか、どうしてもね自分が注目度が低い試合はねちょっとゆったり見てたんで、はい、まあおかげで腰も痛くなくて良かったですけど、いや、しかし秋山が強かったこれどうやって倒すのって感じです、マジで。はい、やべえっすね、どうなりますやら。はい、って感じです。さあ、そしてトリプルメインイベント、今大会の締め、武藤敬司対、丸藤直道だったんですけれども、まずは、この試合何が注目って言ったら、我々ミミプロ界隈としてはね、やっぱ序盤のレスリングじゃないですか。はい、序盤のレスリング、早々にですね出ましたね、武藤の小外掛け小外狩りか出たって思いましたね。しかも綺麗に決まったって。で、そこから武藤の制圧タイム始まるのかと思ったら、丸藤もね意外とうまいことこう自分のやれるやり方で対処してたなという感じで、真っ向グランド勝負っていう感じでもちょっとないかなとは思ったんですけど、ただ藤さんがよく言ってるディフェンスとしてのレスリングハッシュタグ藤コブラでおなじみの、はい、グレート藤のコブラクラッチでよくね言ってる余白の部分のレスリングのディフェンスとしてのレスリングってやつはい、は丸藤できてたかなというふうに思います。ね、武藤といえば、まあオールドファンはおなじみの闘魂 V スペシャルでの伝説のあのグランド制圧があるじゃないですか。まあ、そこからねプオタたちに語り継がれてきた武藤敬司のグランドの強さっていうのがあるわけですけれども、ね、それに丸藤はやられきらなかったなというふうに思いました。さすがというか、いう感じですね。はい。でやっぱねこの試合ねそんないろいろなかったんですよぶっちゃけ、はい、試合時間に対してやったことは本当少ないんですけど、まあね、それでもこんだけの試合見せられるし、そして何よりもこの試合、まあもう俺もいいねもリツイートもしまくってるんで、ちょっとうざい方もいたかもしれないですけど、やっぱり武藤敬司のムーンサルトでしょう。はい、まさかですよ、まさか。ちょっと感動しちゃいましたね感動しちゃいました。 すごすぎでしょね。あ感動しつつもね、あやっぱこういうでかい試合だとちょっとギャラ割り増しできるんだなみたいな、スペシャルボーナス出すならまあここだよなみたいな、武道館の次はここしかねえなみたいないう感じですよね。それは福岡国際でも名古屋国際でも出せんわっていう、ムーンサルトの分のギャラはって思いました。っていうのは別にしてもやっぱりこの試合注目度が高い試合で、ムーンサルトを放ってくる武藤敬司、いやすごいっす。そして決してというか、決してじゃないですね、全くもって万全のコンディションじゃないと言われている武藤敬司の膝の状態で放ったムーンサルトです。これすごいっすよね。しかも負けてっからね。武藤プロレスラブって言ってますけど、いやこれじゃないですか、やっぱ武藤のプロレスラブってね、いざとなったら自分の膝をも投げ打って客を見せるっていうね、客を見せるっていうかさ、結局ですよ、 DDT がすごい素晴らしい攻撃をして、東京女子の選手が素晴らしい試合をして、よかったねって感じなんですけど、まあどうこれなんですよ。結局この試合の武藤敬司のムーンサルトプレスが一番インパクトしてバツンと残っちゃうんですね、はい、すごいっす。やっぱ勝てねえわ、いくらね、いくらフォール奪ったって、いくらタップ奪ったって武藤敬司超えらんねえっすよ、はい、そして2021年にして俺は新生の武藤敬司ファンになりそうです。マジで。ほんとすごい。もう二度とムーンサルトやんないかもしれないし、もしかしたらこのせいで動きがまた一段落ちちゃうかもしれない。もしかしたら休みすげえ長く休むかもしれない。いや、それでも武藤敬司すげえじゃんって思うわけですよ。はい。やっぱり、ね、このプゴトでも何度も言ってる通り、プロレスラーが自分の体を捧げてお客さんを喜ばせてくれてる、俺をって言ったらですけど、ね、金を払って見に来てるお客さんを沸かせる、すごいって言わせる、面白いって思わせる、元気にさせるとか、ね、まあ何でもそうなんですけど、そういうことをしてくれてるわけじゃないですか。自分の身をもってね、捧げて、絶対削ってるわけだから。どうあれ、まあ、削ってねえ人もたまにいるし、サボってる人もいるんで、ちょっとイラッとしてる部分もありますけどね。はい。まあそんなこんなでここまで身を捧げられると、まあ武藤はね、どっちかっていうとなんか分かんないっすよ。自分のため、自分とプロレスのために捧げて、結果客は空いてるみたいな感じなのかもしんないっすけど、いやでもここまでのもの見せられたらもう最大級のリスペクトしかないわけですよ、はい、と思います。でね、引き合いに出して申し訳ないし、別に卑下するわけでも悪口言うわけでも何でもない、俺のことだからまたこいつ下げてるよって思われちゃうかもしんないですけど、やっぱりね、俺の中では三沢光晴がリングの上で死んだっていうのはそのリスペクトの対象には申し訳ないですけどならないんですよ。死んじゃダメじゃないですか。死んじゃダメなのよ、本当に死んじゃうん、と思います。理由はあるし、別に死のうと思って死んだわけじゃないし、ね、あくまでもあれは事故なんだけど、でもちょっと、なんだろうな、違うなって言ったらあれなんですけどね、ああそれじゃダメじゃんってなっちゃったんですよね、はい。その点武藤敬司はピンピンつったらですけど、ひょうひょうとしながらも、こうやってね、身を捧げてくれるわけです。長男いろいろ悪口も言ってますけど、まあ人間らしいじゃないですかというところで、はい、いや全然人間らしくないんだけどね、すごすぎて。 でも本当ありがとうございますしかないですね。はい。でムーンサルトなんですけど、ちょっとだけ横に流してるんですよね。真正面からバンって当たんないで、膝が正面からガツンって当たんないように、右の膝かな、左の膝、右の膝が大丈夫で左がダメなんだっけ、ちょっとどっちか分かんないですけど、すいません、パッと思い出せないですけど、どっちかの膝はつきつつ、反対の膝は足全体で横からつくみたいなようにちゃんと調整してるんですよね。で そこもさ、すごいじゃん。いつもよりも足開いてるなと思ったんですよ、生で見てても。なんで、あ、うまいことやったなと思ったんですけど、でもそれでもね、ほぼほぼ往年の軌道で打っててるし、そんぐらいね、全然 OK でしょと思いましたよ。しかも負けたかんね負けた。膝が痛くてすぐフォールに行けなくて、でね、うわーとか痛がるわけじゃなくて、痛えなーみたいな、うーくーってちょっと我慢してる感じ、無言ですよ。ほんと表情と仕草だけ小さい。で、あ、武藤大丈夫か、だってあんなんなんてさ、武藤がもう今までムーンサルトで削れてしまって、それでも飛び続けてて、膝最後ぶっ壊しておじいちゃんみたいになって、人工関節入れてもうムーンサルトできないっていう前提でみんな知ってるわけじゃん。こういうものをね、しっかりね、誰もが知ってる歴史を背負っちゃってる人はやっぱり勝てねえなって思いますけど、そうすると小さい動きでもお客さんを感じ取らせることができるんですよね。すごい、はい、です。ですぐにフォール行けなかったせいで、丸藤に逆転のチャンスを許してしまって、で、最後はご希望ではない、耳コーとですね、三沢の技、ザッツノアの技は出なかったんですけれども、まあ、あんなことも関係ないですね。丸藤が勝つならあそこで畳みかけて勝つしかなかったし、それだけのラッシュ力っていうのが丸藤にはあったんで良かったです。ぶっちゃけトラスキック3発中2発当たってなかったと思います。まあそんなん関係ないでしょね、まあ当てろよって思いますけどはい、十分ですよ。本当武藤刑事ありがとうございましたし、丸藤5年ぶり6年ぶりの HH ヘビー体感おめでとうございますっていう感じでした。まあ試合の心持ちとしては丸藤勝てだったんで、丸藤勝ってよかったし、武藤のムンサルト見られてよかったしというところです。いや、まだね、まだですよ、今日今6月7日の夜ですけど、まだ武藤のムンサルト見て俺ニヤニヤしてますからね。すごい、あの時やばかったな。もうコロナ禍での完成記録もね、更新したし、すごかった。はい、という感じでした。ということで DDT の興行だったんですけど、サイバーファイト2021、素晴らしい、最後はね、3王者揃い踏み、大団円で終わったんですけれども、どうも持ってったのはムトちゃん、やっぱり役者が違うぜよって感じでした。はい、てな感じで、本当にね、最後の最後でね、見たいもんというか、想像を上いくものを見させてもらった上に、非常にもう一回言います、楽しかったです。はい、楽しいってとこがポイントですね。うん、なかなかね、やっぱね、 DDT だからこその感想かもしれない。これは DDT とか、その東京女子がちょっと低めに設定したハードルをね、ものすごいジャンプで飛び越えてくれて、ね、そんな飛んじゃうぐらいの感じで超えてきてくれたんで、本当楽しい一日となりました。フェスって感じですね、フェスってよくわかんないですけど、はい、そんな感じでした。面白かった、本当ね、お客さんもがっちり入ってたし、業界ナンバーワンを目指して頑張ってもらいたいなというふうに思います。はい、ってな感じです。さて、じゃあということで質問箱をいただいておりますので、ちょっと重めの内容だったような気がするんですが、いきたいと思いますよ。はい、ご紹介、現地観戦お疲れ様でした。お疲れ様でした、DDT 軍 VS 金剛の剣王自転車について、クイーンさんはどのように思われましたでしょうか、個人的にはどちらのファンも望んでないんじゃないって思ってしまいました。はい、おそらく DDT ファンの人は、あ、剣王こっちに乗っかったなと、これは DDT の勝ちだわと思ったと思うし、はい、 ノア側から言わせてもらえば、俺は別にあれは NG じゃないです。あのダメージがない、全然痛くない、本当は痛くない技は全然兵でもないじゃないですか。でも剣王はあの自転車アタックはやべえぞこれは思ったんですよ。これはちょっと俺モノマネできない、これはモノマネできない。ハッシュタグカテプロでおなじみの、あの家庭プロレスポッドキャスト、真似はできないです。でこれは危ねえぞって剣王は悟って、そしてということはこれ俺がやったら高木にめちゃめちゃダメージ与えられんぞって思ってやったと思ってるんで、はい、全然俺はあれはダメじゃないと思います。実際ね結構な勢いで突っ込んでいたんで面白かったですねあれね。俺ああいうのね、俺ねあのジャッカスとか本当に痛いアクシデント系みたいなとこね大好きなんですよ俺。めっちゃ痛そうだったでしょあれ、爆笑しちゃいました本当に。すいません、ありがとうございます。高木三四郎のね身の捧げっぷりにもリスペクトですよ本当に。はい、次、インターネットでお世話になってます、サイバーフェス観戦お疲れ様でした、ありがとうございます。感想は語れば語るほど結果的に武藤のムーンサルトに行き着く気がするので割愛し、はい、懸命ですね。観戦した上で、国さんにお聞きしたいことがあります。なんか難しかったんだなこれ、ちょっと見たんだけど、はい、自称DDT 対金剛の試合で、剣王坂口のマッチアップ時に大社長がコーナーから坂口に対して変わってくださいと何回か叫んでる場面があったと思います。ありましたね、はい、その際大社長が叫ぶたびに私の座席かっこスタンド S 最前列付近周辺の DDT ファンと思われる複数の人間かっこそれぞれ違うグループですから大きな笑いが起きていました。中には大社長すごい必死になってるかっこ笑い、と言ってる人もいました。はい、これが自称ですね。試験、です。この方のご感想としては、価値観プライド等をかけた対抗戦で一部とはいえ笑いが起こる DDT ファンはとてもおかしいと思いました。選手が勝ち負けに執着している対抗戦なのに、なんでそんな意識で試合を見ているのか、私がノアファンで対抗戦に熱を持って見ていたのでフラットな目線でない部分もあると思いますが、笑いを誘発する意図があって行われた場面ならまだしも、明らかにそうでない場面で起こった笑いに、こうも DDT ファンは対抗戦への意識が低いのかと腹立たしくてしかありませんでした、はい、同じサイバーファイトではありますが、今後ノアには DDT 系団体とは絡まないでほしい、サイバーフェスはもうやらなくて良いと強く思いました。私は DDT ファンを全否定しますはい、手叩いちゃった、質問丸1、国さんの周りでもこういった DDT ファンと思われる人はいましたでしょうか。はい、お答えします、いませんでした。多分俺の周り東京女子ファンが多かったんですね。だからね、キモい、こういうこと言っちゃいかんちょっとうんっていう、俺はこのムードの中で東京女子ファン見るのかっていう、ちょっとあれな、逆に俺はもう東京女子混ざったらこのムードの人だと思われちゃうのかみたいな、わかんないですけどっていうムードで俺は見てたんで、周り的にはね。なんで あんま DDT ファンのそのヘラついたやつらはいなかったですねはい、丸に、上記実証は国さんの周りでもありましたでしょうかということで、あ、でもいたか、いましたね。まあお楽しみになられてる方たちはいましたよ。はい、同じ場面、まさに同じ場面でそういうリアクションしてる人いましたわ、右後ろに。はい、上記実証試験国さんの見解はどうでしょうか。はい、まあもう別に俺は人のやってることだから別にいいんじゃんとは思うんだけど、確かに違和感は感じますよね。はい、でももうあのぐらいの場面になってくると俺の中ではこれはもうバッチバチの対抗戦だっていう感じじゃなかったんで、はい、両者が持ち味を出して一生懸命頑張った姿、特に高木社長が一生懸命頑張った姿を見せて、こりゃフィニッシュだって思っちゃったんで、すいません。だってどう見たってね、あの試合展開今後勝つ絵が思い浮かばないでしょっていうね。だってこう、例えばですよ、例えば今後は別に覇王が負けようが何しようが関係ねえんですよ。あのナヤにフットスタンプで 嫌悪がかかったってね、クソ面白くでもないんですよね。正直ノーマンとしてノーが勝たなきゃ面白くないっていうのもあるかもしれないけど、全然あの試合だったら別にね、あのいい終わり方した方がいいなと思ったんで、そういう意味ではね、いやでもまさかね高木が勝つとは思わなかったですけど、高木がフォール取るとは思わなかったですけど、よかったです、そういう意味で本当、はい、なんでそういう意味では良かったです。対抗戦としてはその程度のモチベーションだったんで、別にもういいかなっていう感じはしましたけど、ただおっしゃる通りそういう雰囲気の DDT の客席ってどうしてもあるじゃないですか。それはちょっと俺もまあ全否定はしないですよ。全否定はしない代わりに俺は行かないっていうチョイスをしてます。よっぽどのことがない限り、よっぽどのこと、どういうことかっていうと、コルトカバナがメインを飾ってる時とか、田中将斗がメインを飾ってる時とか、そういう感じです、はい、そういう時じゃないといかん。よっぽどこれ見なきゃって思う試合がない限りはちょっと DDT は足運ばないかなという感じです。はい、実際アンダーで我慢しなきゃいけないから、はい、という感じです。ちょっとそれはもう好みの問題なんで、肌に合う合わない的な問題なんで、ね、ただねその毛嫌いするほどじゃないんで、俺は別にサイバーファイトフェス1年に1回ぐらいやったらいい機会なんでDDT の人を見るね、はい、なんでいいかなと思います。あ、ちなみに DDT のフォローしとくと、あの上野の試合は見たいっすね、生で。あのシングルまだ見てないんですよ、タッグとかは見てるけど、はい、そんな感じかなですよ。はい、まあわかります、気持ちはすげえわかる、うん、ということで長文失礼しましたということですが、とんでもありません。あの答えやすい質問箱ありがとうございました。はい、わ次も長いな。はい、次いきます。サイバーファイトフェス現地観戦お疲れ様です。ありがとうございます。お疲れ様です。オープニング待ちから含めて約6時間弱ほどの長丁場でしたが、提供試合、対抗戦、過去交流戦、タイトルマッチと興行としての満足度は高かったのではないでしょうか。そうですね、その中でもやはり DDT 混合の試合が印象的でした。序盤は混合の一方的な展開だったものの、 DDT 側がアイテムを取り出してから試合としての面白さが増してきた感が出てきました。中島勝彦剣王と坂口幸男樋口和貞というマッチアップが見られただけでも良かったですね。はい、20分弱でしたが時間切れ引き分けでも良いくらい、もっと見てみたかったですし、試合後の高木三四郎大所長による各団体の良さを出しながら業界ナンバーワンを目指す発言は頼もしく期待が持てました。普段のは見ていますが、 DDT はタイトルマッチやビッグマッチだけど軽くしか見ていない身としては、 DDT や東京女子の興味関心はだいぶ高まりましたが、タイトルマッチは良かったですが、ノアとしては全体的にそこまで良かったかと言われれば微妙な印象でした。月並みですが、こういった機会がきっかけで実際に名前は聞いていたものの、触れてこなかった団体のプロレスに触れたことがフェスとして一番の収穫でしたね。DDT が去年開催予定の興行が1年越しにサイバーファイトグループとしての開催となりましたが、これからも、恒例行事となってほしいですね。長文多分失礼いたしました。とんでもありません。いや、はい、いいラジオやった方がいいんじゃないですか俺が言いたいことがすごく綺麗にまとまっている。この質問は、はい、おっしゃる通り、本当ほぼほぼ同意ですね。はい、唯一1点だけですね、あのノアの試合が微妙だったっていうのは、ちょっと俺はなことねえんじゃねえって思いますけど、はい、この興行に欠かせないピース、重要なピースだったと思います。じゃあノアの試合がなかったら、まあ、当然 DDT の興行になっちゃうんだけど、いや、まあこれもあったら緊張感のない、はい、試合になるわけじゃないですかね。一応プロレスリングだと思ってるんで、そういうのを見せてくれた、まあ、東京女子はやってたけどね、はい、そういうのをしっかり見せてくれる、あの試合が間に挟まってたからこその満足感だと思います。はい、ありがとうございました。まあそうじゃなかったら言ってねえんだけど、次、普段は新日本ばかり見ているんですが、先日のサイバーファイトフェスでタイムラインが盛り上がっていたのでレッスルユニバースに加入してみました。素晴らしい。せっかく加入したので他の試合も見たいのですが、数が多くてどこから手をつければ良いものやら困っています。国さんはポッドキャストでめちゃくちゃ楽しそうにノアの感想を話している印象があるのですが、今過去の試合を見るならこれがおすすめというものはありますか。はい、ということで、なるほど、
脳に触れようということですね。脳不況中なんでこれはまた嬉しいですね。逆に質問しちゃいます、すいません。このサイバーファイトフェスで、誰に興味を惹かれたかです。それを軸に見ればいいと思います。中島克彦だったら N1 の優勝決定戦だったり、そうだな、清宮くん全然勝ってねえからな、なかなか清宮海斗の進み試合がやっぱね、勝つ試合見た方がいいと思うんで、その杉浦隆ぐらいですかね、負けた試合見てもいいよって思う。杉浦に興味を引かれたら、杉浦の進化は代々木の塩崎豪戦で見てもらいたいし、まあ脳を感じるんだったら5億のタイトルマッチ見てもらうのも一番だと思いますよ。はい、ぜひね、もしよかったら誰に興味湧いたかも教えてくださいよ。はい、そしたらピックアップしますから。はい、ってな感じです。あ、まあでもな、そうだな、手放しで進めるとしたらどれかな。ちょっとどの試合も長いんだけど、まあ、キャッチーさと一通り出たっていうのを含めるとやっぱり、塩崎中島ですかね。いつだっけ、去年の12月の横浜武道館のノアの興行は全体通して本当良かったんで、これ見てもらうのが一番かもしれないです。はい、ノアの今のノアのバラエティ豊富さとしっかりしたところっていうのは全部詰まってる興行だと思ってるんで、はい、この辺かな、おすすめはです。はい、もう1つあります。インターネットでお世話になってます。サイバーファイトフェスの余韻も冷めやらぬ中、あ、これはドミニオンの話ですね。よし、じゃあこれはドミニオンのレビュー会で触りたいと思いますので、ちょっと待っとって。はい、ということで、サイバーファイトフェスティバル非常に面白かったです。興行の長さに比例してレビューも長くなりました。我ながら大した原稿もなく、ようこんな長い時間喋れる思いますね。はい、武藤敬司最高プロレスラブということで終わりにしたいと思います。はい、クニサイトのプロレスのことはリスナーの皆様のリアクションがガソリンです。明日にはもうレビューやっちゃうかもしれないけど、ドミニオンのレビューやりますんで、ドミニオン見た方、激アツ、すごかったね本当早く語りたい。はい、ということでドミニオンのことで質問箱ボンボン放り投げてもらえると喜びます。はい、意見感想要望質問などはハッシュタグポートもしくは質問箱へ放り投げてください。お布施の方も引き続きまだまだ募集しております。クニさんと行ってこいっていう背中を押してくれる方、お布施の方から、お願いいたします。ということで今日はこの辺で終わり。ありがとうございました。